んです。
こんにちは、一服です。
この間ね、小島城とか三国ダガーとか、
うん、
彦島のマーヤさんに来ていただいたじゃないですか。
いや、もう大いに自慢したい。マーヤさんに来ていただいた
です。超晴れ女で有名なマーヤさんなんですけど、
はい、
当日もそれを発揮していただいて、
すごかったよね。
この日しかないっていうぐらい晴れて、
うん、
すごいグッドタイミングだったのが、今私たちが住んでるところが、まあ、桃が名産っていうかフルーツ王国なんですけども、
うんうん、近いんだよね、
うん、その桃と桜が同時に見える、
はい、そうです、
日というか季節、
まあ、ちょうどその時期、う
ん、ドンピシャの時期にマーヤさんが来てくれて、
なかなかそんなうまくいかんねえけどね。
で、空はピーカンということで、はい、まあもちろんそれを見に行こうっていうことになって、
うん、
で、まあ、最初に桃を見て、
うん、
で、次は桜を、山の上に登ったら桜が咲いてて、そっから眼下に桃畑が見えるという、桜と桃のダブルで見えるっていう、
はい。もう素晴らしい。
素晴らしかったんですけども、
はい。
まあ、その時、大阪ほどではないんですけど、うん、まあ、結構混むんですよね。で、また誘導する人とか全くいないんですよ。
まあ、そこまでじゃないしね。
うんうんうん、うん。で、車が2台は無理。で、1台、うん、1台ギリギリのとこもあるし、まあ、すれ違いの時に、どっちかが待たなければ通れないとこも多々あるんですけど。
山の上まで登らんとあかんからね。
ああいう時のおじいとおばあ、絶対待てへんやん。
いや、おじいとおばあだからなんかはちょっと別やと思うけど。
特に、まずおばあは、対向車で来た場合、まあ、普通っていうか、どっちかが止まって、
うん、
あ、俺行く？あんた先行く？みたいな、こう微妙な、こう、
そんなある？
駆け引きというか、駆け引きというか、
そんなある？
あ、僕、まずんで、あ、そっち行ってください、みたいなのが、なんとなくわかんないけど、おばあは、突っ込んでくるんですよ。
うん、そんな駆け引きしたことない？
まだそこやったら、2台すれ違うとこで止まらんと、
うん、
1台しか通られへんとこまで来て、
うん、
動かないんですよ。
一台しか通られへんねやな、そこ。
だからこっちがバックするしかないっていう。で、おばあはそのじーっと待って、こっちがバックするの待って、もう仕方なくバックして、
うん、
こっちに突っ込んできて、
うん、
頭も下げずに行くっていうのがおばあ。
うん、いやいや、おばあやからじゃない。おばあ、
田舎のおばあドライバーですよ。
いやいやいや、おばあやからじゃないよ。まあ、頭下げるかどうかともかく突っ込んでどうしようもなくなるのは、
突っ込んでこう、
動じないっていう。
動かざること、山のごとしみたいな。
しゃーないね。
動かないじゃないですか。
しゃーないね。手に応援くなん
で。上行って、うん、もう、すごい狭い駐車場に一台ずつ、うん、なんとか空いててね。止まって、
うんうん、駐車場ね、
うん、で桜も見終わって、桃も見終わって、さあ帰ろうかっていう時に、
うんうん、
まあ、駐車場の前もものすごい狭い道なんで、
はい、
でどんどんどんどん来ると、
うん、車がね、
車がで左の方からおじい A が来ました。右の方からおじい B が帰ろうとしています。
はい、
もうどちらかが待てば、
うん、
全然通れるんですけども。
1台は通れるわけやもんね。うん、
で、B が待つかな、A が待つかなと思ったら、
うん、
AB 両方突っ込んでくるっていうね。もう、おじいとおじいのこう、突っ込み合いみたいな。
ちょうど我々がさ、うん、その真ん中ぐらいにおって、
そうそうそうそうそうそう。この、おじい A とおじい B の、こう、攻防戦が収まらん限り、うちらの車も出されへんみたいな。
あれさ。
で、おじい A の車の後部座席に、おじい A のおばあが乗ってて、
ややこしいわ、
そのおばあが、おじい A をけしかけて、はよ行けみたいなことを言うっていう、もう地獄絵図見せられて。
なんかあれさ、こう私たちが真ん中におって、はっきよーいみたいな状態になってさ、うんうん、どっちが出るか残ったかみたいな、もうその脳ぐらいの段階で、おじい A がビューンって来てさ、うわ先手取ったみたいになってさ、
おじい B も負けずにわしも置いていくやん。もうやめてくれやっていう、出られへんねんこっちみたいな。
あの先手の打ち方めちゃめちゃ面白かったよね、うん、うわ躊躇ないなっていう突っ込み方したよね。
まあやさ、呆れてたよね。何してんのこの人たちみたいな顔で見てたけど。
いやもう大好き、ああいう人たちとお酒飲んだ面白いんやで絶対。いや、めん
どくさいわ。
めちゃめちゃ面白かったわ。
まあ、俺はなんかさ、ヤンキーのさ車みたいに、おじい A の後部座席でおばあが、 自衛を後ろからけしかけて、いけ、突撃みたいな、してるシーン見てた今日は終わって、わーと思って
るけど。もう手振ってた気するな、あれ。
ひどかったね。もう田舎あるあるですけどね。
いや、もうめちゃめちゃ好きなんです。はい。面白かった。桃とは違う見応えのあるお花見しましたね。
はい。さすがマーヤさんっていう、いい感ぶりでしたけど。
はい、はい、楽しかったです。マーヤさんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、では行きましょう。
はい、うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
ということで、
はい、
本編始まりましたけど、
はい、
今日は一服さんが、
そう、もう馬屋に何も言ってないね。
はい、
いやー、私のまた愛読書を紹介するエンタメドストライク
出ました
コーナーですよ。もう秘蔵やわ、秘蔵。
どうせまた漫画でしょ。
うん。どうせとか言わんといてくれる。いや、もう本当にこれ馬やん絶対好きじゃないから、うん、この漫画、うん、今まで私数々いろいろ進めてきたけど、はい、一度も馬やんに進めたことのない漫画を、うん、今日持ってきましたよ。
あえて、
あえて、うん、でこれ先言い訳しとくわ、うん、もうもしかしたら私お前が言うなよみたいなこと言うかもしれん。これからもう許してな。
お
っていうお話です。
もう全然話が見えないですけど。
見えないでしょ。
はい、
もうお前チラチラ見てるけど、
はい、
今日は紹介するのはこれ全然有名じゃないんですよね。知ってる人いないんじゃないかな。セントライセンスという漫画です。
セントライセンス、
はい、
セントは肘ですね。
そうですね、肘でセントと読ませます。セントライセンス、作者は飯田春子さん。
ほう。
で、うまやん今見てくれてるけど、
あ、最終巻って書いてますね。
これ最終巻今ちょっと手元に持ってきたんですけど、
全10巻ですか。ということは、
そうです、そうです。このさ、絵の美しさ見てくれる。泣けたまんのよ。
いや、よくある。
いやいやいやいや、もう美しい、飯田春子さんの絵の美しさったらないよ。
怒られるんですか、
もう。
僕そんなこと言ったら。
いやいやいや。
感動の最終巻って書いてますよ。会いに来てコーネリア。僕の聖なる乙女。
帯まで置いて、私が珍しくカバーかけてるからね、これ。
ほんまや。
見てよ、ほんまに。
本の扱いに対しては荒々しいと有名な一服さんがカバーかけてますね。
線のこの美しさ見てよ、この細さ。ようこれ印刷できたなっていう、この美しさ。美しい線。
ちょっと見して。
うん、もう、絶品よ。芸術作品よ、この人の絵は。大好きなんです。もともとはね、私、高校、中学校ぐらいかな、ライトノベルの挿絵でこの人を知って。
ラノベいうやつや。
ライト、なんかもう、ほら、可愛い、小学生ぐらいの女の子が読む小説あるやん。ハート文庫みたいな感じの。
ハート文庫聞いたことないけど、
うんうんうん。で、そういうのの挿絵で多分、飯田春子さんを知って、で、絵が好きで、で、読んだら本も面白かったっていうことで、うん、これも追いかけてたんですけど、
セントライセンス。どういう、
はい、そうですよね。
あらすじなの？
まずね、あらすじを言うと、お前ほんま頑張って聞いてな。うん、まず、主人公は、まあ、10代、15、6ぐらいの女の子、コーネリアです。
うん
うん、で、ファンタジーです、
はい。
で、彼女は乙女の、聖なる乙女の村に住んでます。
ほう。
で、この世界にはユニコーンがいます。
おぉ、ファンタジーやから。
はい。で、うん、聖なる乙女の村の女の子は、うん、天上の世界に行き、そこで出会ったユニコーンの男性と共に、愛の勉強をして、セントライセンスを授与されるというストーリーなんです。
ごめんごめんごめん。なんかこんがらかった、今。今、だいぶ複雑にこんがらかった。ま、聖なる乙女まではわかるわ。
まあ、聖なる乙女の村。
ユニコーンの男性ってどういうこと？ユニコーンは男性な
の？聖なる乙女、少女がいるのよ。で、聖なる乙女になるための。
聖なる乙女村やろ？
聖なる乙女の村っていう村がある。うん。うん、で、でもそこにいるただの少女やね。
うん。
で、その少女は、ユニ。
腹黒いんか。
原黒子は少女やから、無垢なる少女が、愛の勉強をして、
うん。愛の勉強ってなんかすごいいやらしく聞こえんねんけど、どういうこと？
何よ、どういうこと？愛の勉強がなんでいやらしいのよ。おかしいやろ。
大阪のホテルで勉強部屋っていういやらしいホテルありますけど。
知らんじゃん。やめてくれる、井田春子さんの。この純粋無垢な映画、汚れるわ、ほんま。愛の勉強をして、
そこがなんかすごい引っかかんねんけど、愛の勉強って何具体的に教えてよ。
これからそれを話す。これからそれを話すか。うん、まあ、勉強をして、うん、実際に聖なる乙女になるために勉強するんですよ。うん、勉強して聖なる乙女になるんですよ、うん。で、この勉強っていうのは、少女が一人でやるわけではなくて、ユニコーンの男性としていくわけ。
ユニコーンの男性ですっていくけど、ね、そこがすごいなんか、喉に骨刺さってんねんけど。
で、これユニコーンの男性っていうのはですね、うん、普段は人間なんです。うん、で、ユニコーンに、うん、変身することができると。
おう、ほうほうほう。
ね。その世界ではまあそういう男性がいるわけよ。一定の割合で。うんうん、
ファンタジーやから。
ファンタジーやから、うん。で、少女は7人のユニコーンの男性と7つの試験をクリアするわけです。で、これが7色、7つやから、まあ7色ね、うん、赤の試験、うん、黄色の試験みたいな感じで。
それぞれのユニコーンの男性と一緒にってこと？
そう、で、うん、赤をつかさどるユニコーン、黄色をつかさどるユニコーンとか7色あるわけ。うんうん、で、7色を集めて、まあレインボーですよね。虹色の。
ドラゴンボール、
ね。うん、そうそうそうそうそう。虹色の試験。を全部クリアすれば聖なる乙女になりますと、う
ん、聖なる乙女になったらどんな得なことがあるの？
もう得とかじゃないねん。愛の勉強、愛を手に入れるのよ。
めんどくせ
え。ね、んで、まあそれだけ聞くとさ、もうさ、私自分で言ってても分かる、乙女チックすぎてさ、うん、ゲー吐くやんか、もう。
ゲー言うな、汚い、もう。
って思って、うわ、すごい乙女チックな、で、絵柄もね、さっき美しい美しいって言ってる、本当に繊細な、うん、まあ、女性らしい絵柄なんです。うん、だから、本当にこう、乙女チックな話来たーと思いながら読むんですけど、うん、これがね、うん、もう舐めたらあかんでっていうぐらい深くって、うん、で、さっき、うまやんが、愛の勉強って何っていう話もしたけど、うん、これ読み
ちょめちょめ。
え愛の勉強ね。愛を知っていくわけ、少女が一つ一つ、
うん。
で、ストーリーを追いかけていくとね、うん、だんだんその勉強の内容が分かってくんだけど、もうネタバレをすると、うん、結構これ10巻まであるんですけど、うん、割と後半でもう作者がネタバレするんですけど、ここで言ってるその勉強の、元になったのは仏教にある考え方ですと。仏教の考え方を私は参考にしてこの本を書きましたと。うん、ただその仏教の教えをそのままじゃなくて、の勉強した中で自分で考えたこと、咀嚼して考えたことをベースにしてますって。だから 100% 仏教の教えじゃないんやけど。
まあベースにしてるってことやな。
そうそうそう。元に仏教の教えがあるから。悟りに向かう
ってこと？
そうそうそう。すごいね。うん、深いんですよ。まあ、
仏教的要素が入ってるってことやな。
入ってる。で、いくつかそういう話を紹介していこうと思うんですけど、うん、例えば、ここには天。その世界には天があるんです。その聖なる乙女の。
うん
うん、で、人が何か困難にぶち当たった時、
うん、
苦しいじゃないですか、
うん。
めちゃめちゃ苦しいし、どうすればいいのと悩む時にはくじけるでしょ、うん、だけど、それは全部自分の力でやろうとしてるから苦しいんです。
うん、
つまり、自分、私は天に所属する一部だと思ってしまえば、自我がなくなるから、その困難は自分で何とかしようと思うから難しいのであって、天が与えてくれた、例えば試練であったりとか、うん、うまく言えやんな。そう。ちょっとこの話うまく言えやんな。
あなたの愛の勉強が足りないじゃないですか。
まあ、ちょっと今のちょっと省こう。うん、まあでも仏教をベースにしてるんです。うん、で、いろいろね、印象に残ってる話があるんやけど、うん、例えばね、あるユニコーンの男性がものすごく傷ついた過去を持ってるんです。もう人生においてものすごく迷ってて、
トラウマや。
トラウマがある。で、そのトラウマは、あいつのせいだと思ってることがある。
ユニコーンだけに。
あ、そう。ごめんごめん。もう一生懸命やったから。
うん
傷ついてるんよ、うん。で、その傷ついてるのはもうあいつのせいやと思ってることがあるの。奴が言ったら自分を苦しめてると。うんうん、そういうことってあるじゃないですか、ね、人ってね。いくらでも。ほんで、なぜなんや。なぜこんなに自分を苦しめるんやと、すごく応能するんですけども、それに対して、まあ、ユニコーンの世界なんで、女神様がいるのね。女神様が言うのが、あなたのその苦しみは、あなたのものであって、誰かがあなたを、 本当に傷つけることはできないんですよっていうわけ。
お釈迦さん的存在でいるや。
そうそうそう、女神様はもうお釈迦様的存在でいいよ、うん、今となっては。わかる？これむっちゃ難しくない？スッと来る？スッと落ちた？今
私人のせいにすんなってことやろ。
まあ、人のせいにすんな
っていうか、自分自身で傷ついてるっていうことやろ。
そうそうそう。でもそんな風に思える？
この漫画
うっそ、そんな風に思えると思って。でやっぱり逆に言ったら、うん、私自身が誰かをすごい傷つけたって、うん、落ち込むこともあるやん、うんうん、いやその反省は大事やねんで、うん、その反省はめっちゃ大事やから必要なことなんやけど、ともすれば必要以上にその責任を自分が負ってしまうこともあるやん、
うん、
でもよう考えてと、そんなに自分に影響力あるかと、
うん、
ね、人のことを傷つ、
危険やな、それでも。それやってしまったら、俺が。
だから反省は大事やで、うん。反省は大事やけど、反面、人の感情とか、うん、人の気持ちをどこまで他人が支配できるかっていう問題なのよ。
うん
うん、私は馬やんのことを傷つけられるけど、うん、本当のところで、馬やんを絶対的に傷つけることはできひん。だって馬やんは一個人やから、そこまで私影響できひんやん。
俺自分自身でしか傷つけられへん。
そうそうそうそうそうそうそう。だからもちろんその自分以外のことが引き金になることってたくさんあるし、現実の問題としてね、あれが原因やって思うことはいっぱいあるけど、本当の本当で自分の心を傷つけたり、あるいは自分の気持ちを幸せに持っていけるのは自分しかないと。それが自分にとっての自由っていうことやんか。自分の感情をいかに自分が支配してるかっていうことやんか。みたいな話が出てくんの、この乙女チックな漫画で。深くない？
で、これが好きな。
そうでね、
いつぐらいの作品？
これ高校生ぐらいから読んで、めっちゃ古い。でも結構連載終わったん、いつやったかな。それとかね、あと例えばね、全然馬屋に刺さってないからまた続きの話するんですけど、うん、誰かここの中でさ、やっぱ愛の勉強やから割とこう清廉潔白な話が出てくるのね、
うん、
で、ある意味すごい誰かと誰かが喧嘩するわけですよ、
うん、
聖なる少女といえども、うん、喧嘩するんやけど、嫌いな人間っておるからね、喧嘩しちゃうけど、その相手の幸せのことも祈りなさいよみたいな話が出てくるのめっちゃ鼻で笑うけど、まあでもそんなことってできひんやん、
うん、
で、できひんって言って悩むわけ、
うん、
そう、少女は人間なので、
うん、
そう、頭ではわかるけど、やっぱりあいつのことは嫌いやし、うん、彼女のために祈ることはできない、そんな私はダメな人間やって悩むわけで、そこで出てくる話が、
うん、
そういう時はその祈りができない自分のために祈りなさいよっていうセリフが出てくるわけよ。え、
うん、
嘘すごいいいセリフやなぁと思うんやけど、うん、あ、ダメ？
いやいや、ダメってわけじゃないけどうんって感じやけど、
まやに響かんなぁ、うん、
で、そんな感じのが出てくるんや。
そうそうそう、最後の最後にさ、うん、一番なんか好きなエピソードがあんねんけど、
うん、
で、まあまあね、
はい、
まあ馬屋には全然今のとこ響いてないけど、こんな感じでですね、
うん、
ストーリーも進んでいくんやけど、
愛の勉強。
愛の勉強ね。で、うん、もう当然これ最終回にその愛の勉強が終わるんやで、うん、終わって聖なる乙女になるっていう。
愛の勉強が終わる。卒業的になんか。
卒業するんですけど。
え、いやいや、どうぞ。
でも当然少女漫画なのでベースは、最終的にはそのユニコーンの中の一人と結ばれるっていうような話。
愛の勉強すんねや。
いや、なんか、マヤンが言うたら、昔愛の勉強するんよ、うん。愛の勉強でも7人のユニコーンと住んでね。
7人もすんの。なんか、すごいな、愛の勉強。
まあ、そういうストーリーや、ね、
うん。
お少女漫画だから。だけど、その、ストーリーの中に差し込まれてくる、
うん、
内容が少女漫画のレベルを超えてるわけですよ。
仏教要素たっぷり。
仏教要素たっぷり、うん。私ね、特になんか、私ほんで高校生の頃から、大学生ぐらいに、これ一番読み込んでるので、
うん、
まあ、言うても若いじゃないですか。だからすごい自分の考え方にも結構影響を受けたものがたくさんあって、さっきもいろいろ紹介したけど、なんかね、これもう大人になってこんなところで説明しても全然なんかなと思うんですけどね。うん、例えば、考え方の転換を図るっていう話があってね。
うん、
まあ、かいつまんで言うと、馬やんが高価なカバンを持って、
うん、
カフェのテラス席みたいなところに座ってますと、
うん。
で、目の前に道があって、そこをある時大勢の人がバーッと通り過ぎますと。
うん、
ほんで、馬やんは不安になって、そのバッグをそっと手元に引き寄せますと。
うんうんうん、 取られるかと思って。
そうでしょ、うん、ってことは、馬やんは多くの人を疑ったことになるじゃないですか。
うん。疑う。隠せへんけ、別に、大通りにバーって
来たら。例えばの、うん、これ例やからな。うん、例やからな。うん、だから疑われたと思った人は気の毒やし、疑った自分自身も後ろめたくなると。うんうん、で、まあ、不注意はもちろん問題なんやけど、うん、ある意味、その、ここでは、例えやから、うん、元の考え方に対する例えなので、うん、まあ、聞いてね、うん。人には誰しも欲というものがあるけれども、扱い方を間違うと、これは不幸の種にもなりますと。うん、で、馬やんは、今の話で言うと、馬やんは人を疑ったし、うん、多くの人は人から疑われたっていうストーリーになってるでしょ、うん、でもこれが、例えば、バッグを取られないようにするのは、うん、人に盗みを犯させないためだっていう風に考え方を転換しましょうと。同じようなことは他にもあって、うん、例えば、家は雨風から、自分を守るためであって、見栄のためではないとか、衣服を着飾るのは、その欲のためではなくて、あくまで礼を失わないようにするためであるとか、なんか鼻で笑ってますけど、うん、考え方ってどういう方向にでも見れるやん、うん、その中で、うまく調和の取れた考え方をしていく方が、結局お互いのためにいいじゃないみたいな。
まあ考え方次第っていうところありますからね。
そうそうそう。捉え方次第っていうのは。そう。相手のことも傷つけたり、うん、自分のことも傷つけたりする考え方と、うん、ちょっと考え方をとか見方を変えるだけで、割とこう、うまく調和の取れた、丸く収まる考え方っていう風になるよ。
まあ、ヘリクツと紙一重ですけどね。
そう、これすごいなんか、わぁ、ほんまやなーと思って、私結構若い頃に、すごいこう、影響を受けたんですけどね。
それはね、時間が経ってるからですよ。読んでた当時と。
大人になっちゃったから、もうそんな踏み越えてきてるからかな。
これは少女漫画っていうからには、やっぱり少年、少女が。
少女が主人公で。
主人公は分かってますけど、ターゲットもそうなんでしょ？
あ、そうね。うん。なんかやっぱ若いんかな。もう大人になって、もう酸いも甘いも噛み締めた馬屋には全然なんか、せせら笑うようなテーマな、これ。
いや、そんなことないけど、まあ、好きなんですか、いいじゃないですか、別に。好きなものを否定することは誰にもできませんよ。
でも、むしろなんか、それをずっと知らずに読んでて、最後の最後ぐらいで作者が仏教の考えに基づいてますみたいなこと書いたから、すごい急に私仏教に興味持ったからね、この漫画で。
漫画から仏教入る人もいるらしいですけどね。
面白いと思って。
はい。ということで、今日は、一服先生が、なぜかぶっこんできた。
おすすめする
少女漫画は、うん、
セントライセンス。
セントライセンス。
うん、
作者は
飯田春子さん。
他に書いてる作品ではないですか、この。
他も書いてるんやけど、うん、まあ、ちゃんと完結してんのこれぐらいやと。
ちゃんと解決。その辺中途半端や。悟ってない。
あのね、そんなに有名じゃないんやと思うんですよね。申し訳ない。なかなかこれ、どこで連載してたんかな。連載もさ、ファンデラって書いてるもんね。
知らんわ。
知らんよね。
いや、私俺覚えてんのは、週刊マーガレット、毎週金曜発売や。
その歌知らん。
え、コマーシャルよく流れてましたよ、昔。
もうやめて昭和の話ぶっ込んでくんの。聖なる愛の勉強の話やねんから、今。やめてくれる？
いやらしく
ないよ。
勉強部屋やねん。
で、一応ストーリーとしても、これ、馬屋の大好きな伏線回収とか大どんでん返しがちゃんと待ってるストーリーでもあるから、うん、7人分のユニコーンの時代背景とかがあるのよ。
うん、
で、あ、そう、言ってなかったけど、ユニコーンはいろんな時代にまたがってて、国も全部バラバラな。うん、中世のヨーロッパで生きている男性だったり、うん、その奇跡が起こる場所なんで、時代とか場所を超えるので、うん、中国、うん、新王朝の中国が舞台であったり。うんうん
まあ、時代も国もバラバラやと。
そう。だからそこの時代背景とか、いろんなユニコーンの持ってる背景がまた複雑に絡み合ってくるんですよ。うんうんうん、で、これが最後の最後で伏線で回収されるので、うんうん、読み応えもあるんです。
はい。
うん、
全10巻。
ぜひぜひ、響いたかどうか分かれへんけど、うん、はい、ちょっと興味のある人は。
何笑ってんの自分で
言いながら。
まあ、一服先生のおすすめの少女漫画。
うまく言えんな。
飯田春子。
はい。
作、セントライセンスでした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
イエーイ！イエーイ！
はい、エンディングです。さあ。
馬やん。
はい、どうでした？
いや、どうでしたっていう、それは私が聞きたいところですよ。どうでした今回。
いいんじゃないですか一福先生の好きな漫画ですよね。
ちょっとね、はい、引っ越してからは私、うまやんはわかんない。私はちょっと漫画もあんまり読めてなかったり、エンタメに触れる機会が少なくはなってるんですけど、うん、ちょっと落ち着いてきたしね、映画見たり、本読んだり、うん、そういう時間も作っていきたいなぁとは思ってます。
大好きやるね、あの漫画。
そうよ。
何でしたっけ
セントライセンス。
セントライセンス、
うん。もう一回言ってみようか。
セントライセンス。
作者は？
もう
一個も刺さってないやん。
ゆで卵。
違うって。ゆで先生ちゃうって。
ゆで先生ちゃうの。
ゆで先生ちゃうって。プロレス出てけえへんって。ユニコーンが出てくる。
ユニコーン、セイントセイヤ。
いやいや、星座も出てけえへんって。
え？作者やろ？出てくるわけないやん。
一つも刺さってないやん。おかしいな
ぁ。いやいやいやいや、誰でしたっけ？
飯田春子さん。
飯田春子先生ね。はい。
花粉症どうなんですか？皆さんに随分心配していただいてましたけど。
花粉症はね、収まります。
ちょっと収まってきた？
収まってきましたね。
ああ、よかったです。よかったです。
うち引っ越してから花粉を間近に見る機会っていうのがあって、家の庭に咲いてる松が、
あれすごかったよな。
鬼のように花粉を出してる姿を見ましたよ。
よくほら、ニュース映像とかで杉の花粉が黄色い粉がブワーってなるやつあるやん、うんうん、あれの松バージョンを目の前で実体験で見たもんね。
で、またあの DIY をね、うん、お手伝いしに来てくれたお友達が、うん、庭でビール飲んでたんですけど、蓋するっていうね。
思わず
松の花粉をガードする。
思わずね。いや、あれひどかったよね。
びっくりしたね。
うわ、なんていうの、あのナウシカの深いブワフっていう、ああいうイメージやわ。すごいな、怪獣のようやったわ。
なんか今ツツジも咲いてるから、
うんうんうん、
その間近でミツバチこんなに見ることねえやと思って、まじまじと見たらミツバチって可愛いな。なんか
可愛いよ。
蜜運んでる、うん、運んでんの、自分刺してん、なんかいろいろ、いろいろしてくれてんやろ、
うんうんうん、いや、ミツバチ可愛いよね。
うん。
いや、もうお前もその境地に来たとはね。
スズメバチとあんな違うんやろな。
あれはやっぱ毒々しいよな。
ということで。
そうですね。
久々の
エンタメドストライク。
エンタメドストライクでしたけど。うん、エンタメといえばですよ。私、ちょっと他番組に助っ人でですね。
なんやら、ちょっとうまやんらしき声が、ちらほら流れてるっていうのを聞いてますよ。うん
すね、出てるみたいですよ。
おい、名前言わなくていいの？番組名とか言わなくていいの？
あ、三国だがっていうね。
彼女に三国志を話し始めたら止まらぬ。かっちょぼかぼかぼか。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、友ですって言いたくなっちゃった。
そうそうそうそうそうそう。そちらの方にね。
にね、少し。はい。
はい。私の知り合いというか。
うん、そうですね。分身のような感じで。
分身が出てるみたいなんで、よかったらそちらの方も。ちょっとの間ね。助っ人なんで。
皆さんね、焼き餅焼きたくなると思いますけど、本人めちゃめちゃ緊張して頑張ってるんで、どうぞ。温かい目で。
は？緊張なんかしたことねえ。
すごい手に汗握って頑張ってますので、どうぞ温かい目でそちらの方も、その番組知らないっていう方がいらっしゃったら、うん、ツイッターではハッシュタグ、三国だが、
そうですね。
三国漢字、だががひらがな。
三国志の吉川英治さん原作の三国志を、ストーリーを
追いかけて、ね、
追いかけて、
ちょっと解説なんかも入れつつ
入れたりのしてますので、よかったら聞いてみてください。
はい。で、やいやいラジオではお便り、メールを募集しております。
はい。メールアドレスは、やいやいラジオ、@gmail.com。ツイッターの方は、ハッシュタグ、カタカナで、やいラジで、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、また。
次回。
次回、ありがとうございました。